若さまの縦横斜め。この番組は傷へこみのことなら産業道路沿いカーコンビニクラブ若松自動車の提供でお送りします。若様の縦横斜めの時間がやってまいりました。さあ若様、
はい、
今日は何の話でまいりましょう。
はい、今日はですね、まあ、今ちょうど新入社員も入っている時期だと思いますが、はいはい、今時の人材育成についてちょっとお話ししたいと思います。
なるほどね。もう世代が違うといろんな価値観も違ってくるので、これ結構ね難しいお話でございます。若様の縦横を斜め。改めまして若様の縦横斜めの時間がやってまいりました。お相手は私柳田博史と、そして若様こと若松自動車社長、そしてルノー鹿児島の若松真一さんでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日は今時の人材育成について、はい、ということでございます、
は
い、
今日はですどちらかというと、まあ、記事の紹介です。どちらかというとぜひその記事を読んでいただきたいなと思って、はい、持ってきたんですけども、持ってきた記事はですね、日経ビジネスのですね4月25日号ですね、はい、に、スペシャルリポートということでで対談の記事があるんですけども、はい、それは京都大学の総長をやられている山際十一さんという方と、はいはいはい、皆さんも知ってるユニクロですね、ファーストリテイリングの会長兼社長の柳井正さん、
はい、
このお二人の対談がちょっと面白かったんで、目に留まったんで、ご紹介しようと思ってですね、
はいはいはい、全くの異業種といいますかね、
そうですね、
共通点というのは、まあ、ないわけではもちろんないんでしょうけども、うん、まあ、大体カテゴリーの違う、ね、方々でございます。
そうですね、
はい、
まあ、京都大学といえばノーベル賞をよく輩出する、受賞する人を輩出する大学とも言われますけども、はい、まあ、その中の総長やられてる方と、まあ、ファッションブランドと言えばいいですかね、うん、もうね、ユニクロの柳井さんですけども、まあ、その中ですごく興味深いのは、今の時期になるとですね、今就職活動している人が多いせいか、
はいはい、
こういった経済誌っていうのは就職活動しながら読む子たちが増えてくるんですよ ね、
ね、
記事が結構そういう目線の記事が多いんですよね、はい、人材育成とか今求められる人材像はとか、まあ、そういったのがすごく記事として多いんですけども、うん、まあ、そういったのも関連してるのかなと思うんですが、この山際十一さんという京大の総長の方はですね、はい、専攻がですねゴリラの研究らしいんですね。
ほうほうほうほうほう、
まあ、ちょっと面白い、まあ、記事としてすごく面白いなと思って、うん、まあ、最初僕流し読みしてたんですけども、その中でですね目に留まったのはですね、人間は諦めないから動物と違って進歩をしたんだというようなフレーズがあったりとかしてですね、
はい、
なるほどなと。あと柳井さん、あ、じゃあこれは山際さんですね、勝ち組ばっかり作っていたらチームワークはできないとかですね、うん、そういったのも言われてて、ちょっと面白いなと思ってじっくり読んでみたんですけども、
はい、
まあ、ゴリラとかチンパンジーの進化の過程と、はいはい、まあ、人間の人類としての進化の過程で、はい、今非常にこう心配されることがあるというようなことが言われてるんですけどもね、うん、まあ、要はゴリラとかチンパンジーっていうのはですね、すぐ諦めるそうなんですよ。
あー、なるほ
ど
ね、
うん、はいはい、何かこううまくいかないことがあったりすると、うん、まあ、まあ、なんていうかな、そこからそれを乗り越えようとはせず諦めてしまって、はいはいはい、まあ、すごく自然体で生きているのがゴリラとかチンパンジーなんだそうですね。
中にはその、ね、ゴリラやチンパンジーほとんどがそうなんだけども、それを諦めずに何かチャレンジをして人間と同じようにできるようになるのがいたりして、それをもう注目集めたりするわけですけど、はい、ほとんどの場合は何かをやってダメだったら、ね、まあいいや、
うん、
と言っても普通のそれはもう気にせずに、というふうなことになるということですね。
いわゆる自然体で生きているのが、まあ、まあ、ね、まあ、ゴリラチンパンジーだというふうに言われているんですけども、はいはいはい、じゃあ人間がなぜここまで進化してきたかというと、うん、まあ、身体能力的にも体力的にもあまり強くないにもかかわらず、うん、ここまで進化してきたのはですね、諦めないという特性を持っているんだそうですね、人間というのは。
なるほど。
諦めないからこそもっと良くなろう、もっと良くしようっていうのになるもので、
このやり方がダメだったからじゃあこうしてみよう、うん、ああしてみよう、
そうですね、
あれを使ってみようとかね、はい、でまあ、それでまあ道具とかいうのを作り出したということになるんでしょうけどもね、うん、
そこが決定的に違うらしいんですね、うん、だから人類がその進歩してきた過程においては諦めなかったというようなことが非常に大きく影響しているということなんですけれども、うん、ただじゃあ今そのね 学生の子たちを見てて、はい、非常に心配されるというのがコミュニケーション能力があまりない人が多いと、
あ
いうふうにおっしゃるんですね。それは、まあ、それはいろんな人がまあ感じているところなのかもしれませんけども、うんうん、チームで仕事をする、まあ、これ柳井さんも言われてるんですけども、はい、チームで仕事をすることができない人は要は使い物にならんと、うん、まあ、そこまで、ね、厳しくは言ってませんけども、まあ、そういったチームワークで仕事ができる人を望むというようなことで、うん、じゃあチームワークを良くしようとしたら、まあ、それぞれのチームのメンバーの特性を捉えなきゃいけないですよね、うん、特性を捉えて全員が全員同じ分野で競争するんじゃなくて、うん、こう適材適所じゃないですけども、その人の特徴を捉えて、うん、その人が競争力の高い分野で、うん、その人の能力を発揮してもらうと、それをアレンジするのが、まあ、チームワークであるというふうに言われてるんですけども、うん、そのチームワークで仕事をできることが今後すごく大事なんだけれども、そのチームワークをする中でコミュニケーション能力がないと、うん、そのチームを構成するメンバーとうまく意思の疎通が取れないと、
そうですよね、
うん、はい、いうふうなことなんですね、はい、でやはりこの山際さんがその 人類がこう発展する過程において、やっぱり人間っていうのは要は外的なもの、外的から自分たち身を守るにも、うん、要は集団で行動しないと、うん、要は自分たちで身を守れないと、うん、単独で、まあ、例えば身体能力が強いわけでもないですし、うん、足が速いわけでもないですし、はいはい、でかつこう移り住んでいく、うん、要は例えば高い木の上にずっと、ね、寝泊まりしてるわけじゃなくて、そこから自分たちで陸地を降りてきて、はい、そこでまあ、ね、何かこう作物を作ったりとか狩猟をしたりとかしながら生活をしているので、まあ、そのすごく弱いながらもいろんなところを移り住んでいくという特徴があるんですけども、その中で、まあ、要は子供たちというのがその家族の中の財産というよりも要は集団としての財産として、
うんうんうん、
まあ、何人かで何人かの大人でたくさんの子供を面倒見ると、で、まあ、例えば、まあ、父親が狩りに行っていて、うん、母親が子供たちを面倒見ている。その時においては、まあ、自分家の子供だけじゃなくてですね、うん、その民族であったりとか、その団体のグループの子供たちをみんなで面倒見るという中で、コミュニケーションが生まれて発達してきたというふうに言われているんですけども、うん、はい、今の状態で言うと、家族の財産になってしまっていると、子供が。うんうん、そうなると、他とのコミュニケーションを取らなくても生きていけるので、うん、で、コミュニケーションを取るのが自分の親であったり、兄弟しかないわけですよね。うんうん、そうなると、20代、30代になっても、親離れ子離れができずに、
うん、
でいきなり社会にポンと出た時にコミュニケーション能力がうまく発揮できずに、
うん、
ちょっとした壁にぶつかって折れてしまったりとか、
よくあるのがね、結局、うん、まあ、もちろん我が子は、ね、誰しも可愛いわけですから、もし何かその壁にぶち当たってちょっと挫折しかかった場合に、それを乗り越える努力っていいますか助言をするのか、結果的にそれを子供を擁護する側にはあってね、結局はまあ会社なり何なりというその環境に対することに批判をしながら、うちの子供は頑張ったんだけど周りが良くなかったのよねっていう風なことってのはよく耳にすることがあるんですけども、そこではやっぱり1回2回は叱咤激励をして乗り越えるで、知恵を与えるなり、応援をするなりっていうことがあんまりないような気がするんですよね。
そうですね、うん、だから、まあ、そういったね、こうあえてこう愛の無知じゃないですけどね、うんうん、そういったね、こう厳しさを、大きな愛情での厳しさというのをね、うんうん、いろんな方がこう手を差し伸べてあげればいいのかもしれませんけどね、はいはい、で、まあ、柳井さんが言われることなんですけども、これは日本人がグローバルで活躍するためには、うん、やはりね、そのじゃチームで、その例えば日本を出て他の国でその文化を受け入れながら、うん、その文化の人たちの労働力を使ってビジネスをアレンジしていこうといったときに、そのチームワークがない人間は他のところに行ったところいたとしても、うん、その能力を発揮できずに、うん、相手の文化すら受け入れることができなくなってしまうと、うんうん、それがやっぱり日本人としてのこれから先の、まあ、分かれ道になってるんじゃないかというふうに言ってるんですよね。
特に日本はね、島国ですから、なかなかその、気がついたら周りにいろんな国の人たちがいたとか、いろんな人種の人たちがいたっていう状況にないわけですから、そこはやはり 外に出た時にまずそこからちょっとマイナスからのスタートっていうのは十分にあるわけですからね、そこのところはやはり相当意識を持って臨まないと、まずはそのマイナスからプラスマイナスゼロにして、そこからプラスにしていくっていうのはね、並大抵の努力じゃないかと思いますけどね。
そうですね。だからまあそういったのを受けて、京都大学の方ではですね、まあ学生にアンケートを取ったところ、知識とか技能を身につけることができるのは大学であると。大学でそういった知識、技能を身につけることができるんだけれども、その一方でコミュニケーション能力であったりとか、交渉力っていうのは大学の外でないと身につけられないっていうふうに、思ってるんです。もうまさにその通りで、なので、社会に出た時にその適応力というか、そういったものを鍛えるためには大学を出なさいと、でもっと言えば大学で学ぶわけじゃなくて、京都全体を一つのキャンパスというふうに見立てて、企業にお願いをして長期でのインターンシップをお願いしたりとか、でそこで社会的に揉まれて、それからいざ実際自分で仕事についていくというようなことをやっていけば、ミスマッチも防げるんじゃないかというようなことなんですよね。
今また私もね、映画館ですから、学生君たちたくさんアルバイトいますけども、まあ、今日の話はもうまさしくね、本当に現実ですよ。だから、アルバイトね、もう小遣い稼ぐわけですけども、小遣い稼ぎの前もね、お母様とね、アルバイトの話をしたことがあります。やっぱりそういうところでね、学校では学べないものっていうのはそこにあるわけですから、それはどんどんね、自ら飛び出していくべきだと思いますね。
ですね。鹿児島の中でもですね、インターンシップを受け入れている会社はね、たくさんあると思いますので、もし受け入れてるって書いてなくてもですね、受け入れてないんですかというような問い合わせをするぐらいね、たくましいこう判断力を持ってほしいなと思いますよね、学生の子たちにもですね。もう本当に今言った例の通りなんですね。インターンシップ受け入れているというふうにホームページに書いてないから、受け入れないもんだっていうふうに勝手に判断したんですよね。なんで、そういった、就職活動とかするのが今すごく大事な時期だと思いますん で、ましては今社会に出始めたところですね、そういった方々においては、会社の方もいろんな気をもみながらですね、その人たちを育ててあげてるんだっていうのをよく理解しながらですね、育っていってほしいなと思いますね。
ですね。本当に子を持つ親御さんもぜひそこはね、先ほどの愛の無知ではございませんけど、そういったところで一歩二歩引いたところでね、お子さんを見ていただければというふうにも思います。ということで、今日もお話をお伺いいたしましたのは、若様こと若松自動車社長、そしてルノー鹿児島の若松真一さんでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
若様の縦横を斜め。
ああ、またやっちゃった。車庫入れ苦手なのよね。どうしよう。
安心してください。若松自動車では小さな傷も大きな傷も早く安く、しかも色も綺麗に修理いたします。
助かるわ。
カコンエゴーゴーカコンミニクラス
の若松自動車。
若様の縦横斜め。この番組は車検のことなら産業道路沿いカーコン車検の若松自動車の提供でお送りしました。